ありがとうございます。
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 今日はマイクのデビュー戦で されてたけど それでは誠の感謝ツアーということで少しお話しさせていただきます。感謝という感じね、感じるとね、ごんべんにいるっていう字ですよね。ごんべんにいるっていうのは言霊の放射っていうふうに捉えるとよくわかると思うんですよね。言霊っていうのは神様の宇宙創造の働きですね。その神様の宇宙創造の働きを感じる、受けるね、それは感謝ですよね。で、神様の働きはたくさんあるんですよね。無限にっていうぐらいにね、いろんな働きがあるんですけど、その神様の働きの全てを感じて受けて、そして一体化する、ね、それが誠の感謝になってくると思うんですね。例えばこの世っていうのはね、神様の、ね、作られた無限の無限のチャンネルの一つですよね。だからこの世だけを見てると無限の中の一つ、ね、また自分の世界だけを見てるとこの世もね、無限の中の一つの番組だけを見てるという感じになりますね。だからこの世を見るんでも大きくみんなの番組を同時に見るような感じがいいですねまだこの世だけじゃなしに、あの世にね、無限のチャンネルがあるっていうふうに見てね、その全てをね、感じ取ろうという気持ちでね、大きく眺める方がいいと思うんですね。そうすると神様の働きの全てをね、感じやすくしていただけると思うんですね。いろんな働きがありますよね、本当にね。その神様の働きの全部をね、本当の意味でね、感じて受けて別々の働きと一つになる、一体化するんですね。そうすると神様の本当の御心がね、よくわかるんですよね。神様は一人一人をね、本当にね、無限の幸せ、無限の無限の幸せですよね。無常の幸せを与えて味わい続けてほしいというのが一番の願いですよね。だからその本当の神様の愛の心をね、受けることによって、一体化することによってね、味わわせてもらうんですね。本当の神様が、ね、ただ一つ、ね、ただお一人いらっしゃるだけなんですね。あとは、ね、その神様の部分、分身、ね、分かれなんですよね。本当の感謝という、ね、一つの特徴をね、誠の感謝の特徴は全体を一つに捉えるというのも大事ですよね。バラバラに捉えるんではね、ちょっと片手押しになるんですよね。全体を一つに捉えて、ね、本当に生かし合い、助け合いね、本当に融合して一体化しているという姿をね、それを捉えた時は本当に生きている姿を捉えるんですね。例えばこの人間の体でもそうですよね。部分部分を捉える時はバラバラにね、切断してで、ブンブンの勉強しているときは、ね、全体としての働きがわからないですね。だから生きているという感覚では捉えにくいんですよね。でもね、部分部分が一体化して本当に生かし合い、助け合いでね、本当に生きているという感覚で捉えたときが本当の、ね、捉え方になりますよね。そういう意味でも神様の働きを、ね、無限にいろんな働きがあっても全部一つに捉えるね。そうすると本当に神様が生きていらっしゃるという感じでね、本当の意味の神様の働きが感じやすいですよね。だから感謝して受けるっていうのが普通ね、感謝というふうに見られるんですけど、感謝して受けるだけではまだちょっと足りないですね。片手押しなんですね。受けたものを今度与え返すっていうふうにね、それを同時にっていうのが本物ですよね。そういう捉え方っていうのがね、大事だと思うんですね。これはなぜかというと、宇宙の創造自体がね、循環してるんですね。現れては絶対へ戻り、また絶対から現れては絶対へ戻りっていうふうにね、またご時期の中にイザナギ、イザナミの神様のね、両親の宇宙創造働きってありますけど、まずイザナギの神様の側はプラスの極にあって、与え尽くす側ですよね。 そうするとイザナギの神様がイザナミの神様に対してね、自分の持っている無限の無限の2つの全部を与え尽くしていくんですね。与えて与えて与え尽くしてしまうとね、受ける側のイザナミの神様がね、全部受けた時にね、マイナスじゃないですね、無限の無限のプラスに置き換わるんですよね。で、一方の与えた方がマイナスになるんね、無限の無限のマイナスですよね、何もない状態になるんね。で、今度立場が変わるんですね。今度イザナギの神様はイザナギの神様の立場に立ってしまうんね。で、今度は与え尽くす側に立って、逆にイザナギの神様は受ける側に立つのね。それは同時にね、一瞬に行われてるんですね。ほんで循環し続けてるんですね。そうするとイザナギイザナギが別々の神様になしに一体の神様っていう捉え方ですよね。これは本当の捉え方だと思うんですね。宇宙創造の働きとしてのね、神様の働きもね。だからその働きを、ね、常に一つに捉える、一体化するっていうね、これが正しい誠の捉え方ですもんね。例えばあの人間ね、こう肉体だけじゃないですね、中に心魂があり命がありっていうふうにね、これバラバラに捉えると、ね、肉体だけだとね、魂も命もなかったらもう死体ですよね、死んでるんですよね。で、この心とね、魂と肉体と切り分けができるかというと、できないでしょ。ね、死んだらできるんですよね。でも生きてる間はね、切り分けるわけにいかないですね。で、この切り分けることができないというところがやっぱり大事なんですよね。本当は絶対切り分けるわけにいかないですね。神様の命が、うん、ずっと出てきて魂になり肉体になるんですよね。で、どこで区別するかっていうのは難しいですね。区別つかないでこの連続してね、一つになってる姿がいいんですよね。例えば霊と、ね、体っていうね、一体化してるっていうね、霊肉がね、一つなんだっていうね、心と身体がね、一にしているっていうね、本当に一つに捉えるときがね、誠の捉え方ですよね。だから感謝っていうのはそういう神様の働きをね、本当の意味で一つに捉えて、本当に深いね、ところで感じるのが大事ですよね。生きてるっていう感じにね。これは神様を捉える生き方だと思うんですね。神様生きてるんですよね。命が躍動してるんですね。命が輝いてるんですね。その躍動ね、輝きを捉えるためにね、もう常に一つに見るっていうのがいいんですね。昔から東洋は全体を一つに見るんですよね、東洋の生き方はね。でも西洋の生き方はまずバラバラにね、分けて部分的な勉強してそれを組み合わせてみようかって言うんですけどね。医学の方もそうですよね、もう全てがそうだと思うんですけど、でも東洋的な生き方ね、全体を一つに捉える生き方の方が全てを生かす働きなんですね。特に日本はそうですよね。日本は神様の根源を捉えて全体を一つに見て全て活動とする生き方ですね。日本に生まれてね、何が一番得したかっていうとね一番神様感じやすい状態に置かれてるんですよ。それもね、日の本っていうね、名前までいただいてね、全ての根源を捉えるね、このね、場を与えていただいてるのね。感謝もね、本当はね、ピンからキリまであるはずなんですね。小さい感謝、ね、大きい感謝、浅い感謝、深い感謝ってね、その感謝を区別するとやっぱりね、無限にね、分かれるんですよね。もうピンからキリまで感謝ってあるんですよね。でもその感謝もね、やっぱり小さい感謝よりは大きい感謝ができる方がいいですね。また浅い感謝よりも深い感謝になる方がね、幸せですよね。それでいろんな感謝があってもね、部分部分の感謝にとらわれずにね、全部の感謝をね、それじゃみんな自分の中に取り込む方がいいですよね。大きい感謝だけでいいかってそうじゃないですね。やっぱり小さい感謝も、ね、中ぐらいの感謝もあってね、もう全ての感謝を中に持ってるね、全部包容するような大きい感謝の心っていうのがいいですよね。 そうするとね、私たちがね、見たり聞いたり、まあ、感じてないことも全て含めてね、もう全部が神様の働きの、ね、姿ですからね、もう全てにプラスを感じる、ね、全てに大きい価値を感じるというのがね、感謝になると思うんですよね。それもね、小さい価値あるもんじゃね、自分の立場がまだまだね、とらわれてると思うんですけど、ね、どの部分のね、価値も無限の絶対価値があるという捉え方ですよね。こういう捉え方でないと、ね、本当の神様の、ね、生きてるっていうね、この働きはね、分かりにくいんじゃないかと思うんですね。よく命はどれだけの価値があるかというんですけどね、普通言ってるのは肉体のね、生きてるっていう感覚の命ですよね。でも神様の命生きてるっていうね、感覚で見ると命の価値なんてね、お金では絶対買えない、買えることできないですね。無限の無限の価値があるんですね。生きてるっていうね、本当の神様の命っていう感覚だとね、この肉体の中にね、小宇宙っていうよりも本当は宇宙があるんですね。大宇宙がね、原子一個の中にも宇宙があるんですね。大宇宙があるんですよ、ね、それとこの肉体っていうね、一つのね、宇宙を捉えてもね、つまらん価値のもんじゃないんです、ね、無限に無限にね、大きい価値のあるね、絶対の価値のある存在なんですよね。これが本当に分かったらね、感謝が少しね、誠の感謝に近づいてるかなという感じだと思うんですよね。まあ、感謝もね、あの偽物の感謝って言うたらなんですけどね、偽物から本物ね、本物もさらに本物にっていうね、どんどんどんどんね、大きい本物に変わっていくと思うんですけど、特に新しい世紀は本物探しっていうね、時代なんで、まあ、今まではね、あの感謝忘れてね、思い通り行きたいっていう感じですから、それもね、あの別にね、小さい意味のね、偽の感謝には属してると思うんですけどね、これはね、今の時代ね、本物の感謝に変えていただいて、さらにその本物の感謝をね、大きく大きく、また深く深くね、していただくんだと思うんですけどね、だから本当に神様を感じ取る時代ですよね、これからはね。まあ、外見的な表面的な姿だけじゃないんですね。本当に中から神様を感じる時代になってきてるんですね。これはもうね、あの一人一人の人間の努力なんてね、もう何の力もないですからね。もう努力の力で変化するんじゃないんですね。神様の方から感謝の心もね、大きく深くしてくださるんですね。ここがあのね、時代時代で違うところですよね。人間の努力でいつでもできるんだったらね、本物時代なんて言う必要ないですよね。もうね、いつでもできるんだったらね、うん、でも神様の働きがね、大きく降りてね、その時代時代はどんどんどんどんね、いいように変えてくださるんで、特に新しい世紀や本物時代というのはもうね、神様の助けなしにはできないことなんですね。だから自分の努力でっていうね、こう自我の努力でっていう時代じゃないんですね。本当に神様だけの力ですよね、本当はね。神様の計画通りに全てがね、移り変わるっていうね。この神様の計画っていうのもね、もう元からあるみたいですね。深い計画はね。神様はね、人間一人一人をね、自分の分身として生み出してね、ね、自由を与えて、いろんな体験を積ませて、ね、いろんなね、その、幸せの感じ方をさせてますよね。でも今まではね、大きい幸せ感じなかったという人、いてるんですよね、まだまだね。でもそれをね、神様の御心から見ると、計画通りって言うんですよね。もう小さい幸せをね、感じる心でないと、大きい幸せをね、与えられてもね、感動を覚えないみたいですね。毎日太陽をね、見てる人にとったらね、そうでしょ。 星明かりもね、蛍の光もあまり感動しないかもしれないでしょ。ね、見えないですね、まずね。ね、いつも太陽を見てる人にとったらね、星見えないですもんね。蛍も感じないですもんね、見えないですもんね。そういう感覚だと小さいね、神様のね、表現は何もわからなくなるでしょう。ね。でも、一旦闇に落ちてね、真っ暗闇の中へ落ちて、そこで闇の体験って積んだ人は、どんな小さい怪でも感じますよね。ね、そういう能力生まれますよね。そういう心で小さいね、神様から与えてくださる幸せのプレゼントをね、感じられる人は、ね、いろんな種類の幸せを感じてね、また大きい幸せをもね、大きいね、感動の心で受けていけるんですね。だから神様の最初からの計画っていうのは、もうすべての表現をね、神様の表現を、ね、無限の価値あるものとしてね、どこまでもどこまでもね、感動してもらえるようにっていうふうに仕組まれてるんですよね。その準備として、いろんなね、まあ体験がね、与えられて、それが生きてくるんだと思うんですけどね。だから早く地獄体験した方がいいみたいなんですけどね。一回地獄をした人はね、絶対不足を言わないでしょうね。ね、これが悪いマイナスって言わないですよね。地獄よりはみんなね、素晴らしいですよね。プラスですよね。じゃあですもんね。だから早く地獄落ちた方がいいみたいですけど。だからあの感謝をね、あの少しね、感謝の花が開いたらね、あ、幸せって思うんですけど、ね、その準備として感謝の根をね、グッと深く入れないとダメなんですよね。身を張らないと、ね、その感謝の身を張るというのも大事ですよね。本当の美しい感謝の花を開かせるためにね、これはもうマイナスにマイナスにね、心を向けてそれをね、しっかりと体験することによって、まあ、謙虚にもなりね、また小さいね、幸せも感じ取れる能力を磨くんですよね。だからもう何もかもありがたいありがたいありがたいありがたいというような感じでね、もう全部をね、価値あるものを受けていくっていうね。本当はこの世でいろんなマイナスの体験ね、出てきた時にね、どう受けるかっていうのはね、まあ難しい問題ですけど、ちょっとね、車に乗って事故に遭ったら、ああ、決まったって思うよね、まずね。でもすぐ喜べる人はね、大した人なんですよ。ね。あ、死ぬところを助けてもらったとかね。ね、大難をね、こういう小難に変えてもらったとかね。本当にね、間髪入れずね、感謝できる人はもう悟った人かもしれないですけど、でもそういう練習がね、感謝の身を広げていくんですよね。深くしていくんですね。病気してもね、あ、大変って言わずにね、万病をね、こんなに軽く済ませてもらったとかね、この病気をすることによってね、心の中のマイナスをね、ごそっと取ってもらったとかね、また自分の演者のいろんなマイナスをこの自分の病気を通してね、大きく消してくださったとかね、このプラスに思い返す方法たくさんあるでしょ、ね、もうどんなマイナスの姿もね、感謝の対象にしてしまうとね、感謝の根がぐんぐんぐんぐんね、深く入っていくんですね。やっぱり最後は地獄まで行かないといけないですよ。ね、地獄のどん底の姿が全部ね、これイザナミの神様ね、本当のね、愛の女神様のね、大犠牲精神のね、愛の姿なんですね。自分一人の身代わりでね、無限の無限のマイナスを背負ってね、助け続けてるね、くださってるね、この大犠牲精神愛の姿って見るとね、もう地獄ほどね、尊い愛の姿はないですね。普通無限のプラス与えてもらってありがたいと思うんですよ、ね、それは持ってる人が与えてくれるんだからね、でも大したことないです。ね、でも無限の借金をね、肩代わり、ね、してもらうっていうのはね、それ大変でしょ。自分は何も持ってないのにね、ね、お金貯蓄がないのにね、あなたの無限の借金肩代わりしましょうって言ったらね、 大犠牲精神がいるんですよね。お金持ちからね、この無限の借金にね、肩返してもらうんだら楽なんね、まだね。そうでしょ。あなた、あの人はお金を持ってるからね、大したことないって思うでしょ。でもお金のない人に頼むときは大変でしょ。ね。その無限の借金をこれから返さなんですよね。本当に大変な苦労をして返すんですよね。だからどちらにね、大きい愛を感じ取れるかっていうと、ね、マイナスを背負ってくださる方にね、大きい深い愛を感じますよね。だから女神様に感じるのよね、本当の意味のね、深い愛はね、自分のね、マイナスを汚れを全部取ってくださるっていうふうにね。でこれが地獄の姿ですね。そうすると地獄は神様の愛の、ね、表現の極致なの。マイナスの世界じゃないっていうふうに見た方がいいですね。ただ感謝が深まりますよ、ね、いつもそういう思い返しをしてね、ありがとうございます、地獄に対して感謝するのね。感謝の逆ぐんぐんぐんぐんね、深く入っていくんですね。でその立場でね、プラスを見るんですよね。今度その価値が全部無限倍になるんです、ね、今までの価値が無限倍されるんですね。ね、美味しいね、ご馳走いただいたらね、そうでしょ、餓鬼道に落ちてね、何も食べられない状態から見たらね、そうでしょ、その餓鬼道のね、マイナスを全部ね、取ってもらった上にね、まだね、しっかりいっぱいの美味しいご馳走いただくんですもんね。でも常に無限の無限のね、感謝ってなるんですね。その無限の感謝っていうのはまだ浅いんですね。常にマイナスとプラスをね、一つにして無限の無限の感謝っていうのが大事ですね。だから小さい感謝はね、なかなか誠の感謝にまで飛ぶらず入れないですよあ、お金儲かった、ありがとう病気が治った、ありがとうで分かるんですね、まだね。あ、損した、ありがとうございますよねあ、病気になってありがとうございますね。何があってもありがとうございますよね。まあ最初はプラスをね、いろいろ与えてくださるんですけどね。まあ天気の方がいいでしょう。お日さん出てね、晴れてる方がいいんですけどね。これもありがたいんですけどね。まあ自分の行くとこはいつも天気っていうのもいいんですけどね。今度ね、その感謝から各ね、深い感謝に入るためにはね、今度雨が降ることにありがたいです。雨が降るからありがたいというのがいいんですね。天気よりも雨が降ることの方がありがたいというぐらいがね、深い感謝になるんですよね。どこ行っても雨が降るっていう雨男か雨女かそれと感謝深いんですよたまに似てるんですよね雨男でもそれはあの素晴らしい方なんですよ、ね、感謝が深いんです、ね、次にその両方をね大きく一つにして感謝していくんですよね。そしたらもういつも幸せでしょ、無限の幸せいっぱいっていうのがね、この無限の無限の幸せがいっぱいっていうのがいろんな意味があるんですけどね、プラスとマイナスワンセットにするといつも無限の無限の幸せがいっぱいなんですね。あまり長い話をするともうちょっと違うねその神様のね、その無限の無限のチャンネルの表現を楽しむっていうね、これもいろんな楽しみ方があると思うんですけど、ちょうどテレビの番組見るのと同じですよね。このテレビで見る番組でもね、やっぱりみんな好みがありますよね。自分はこの番組見たいっていうね。でも本当はこのね、好みを取らないといけないのね、感謝っていうのはね。好みのね、番組を見るっていうのはまだ思い通りっていう一面があるでしょ。ね。 神様があの、ね、番組を、ね、価値あるもので見るためにはやっぱり、ね、思い通りにという言い方じゃなしに、ね、より好みする好みの、ね、心を捨ててね、感謝一つ以外にですね、神様の御心のままに、ね、現れている表現をね、神様の御心を汲み取る勉強ですよね。どの番組をも価値あるものとしてね、受け止める勉強ですよね。低い番組だからダメじゃないんですね。高い番組の方が普通いいって思ってね、それを選ぼうとするんですけど、まだ皆さん低い番組全部味わい尽くしてないはずなんですね、本当のね、あの価値あるものとしてね、受け止めるまでね、勉強し尽くしてないはずなんですよね。これね、あの高い番組だとね、やっぱり死ぬくいんですよ、本当に味わい尽くすっていうのはね。なぜかというと、高い番組ほどスピードが速いんですね。そうするとついていけない。低い番組はスピードが緩やかなんですね。だからね、深いところまで味わい尽くせるはずなんですね。スピード感がね、緩やかになってくるとね、端から端までね、わかるっていう感じですね。だからその低い番組でね、味わい尽くす勉強をするんですね。神様の御心を感じる勉強ですよね。まあ、この世をね、見て、この世の番組からいろんな勉強もね、させていただくんですけど、思い通りにっていうね、心の時はできないでしょ、勉強ってね。うん、思い通りになったらちょっと喜ぶだけですもんね。周りのこと何も見えてないですよ、見てないんですよ、本当にね。もう周りは何も無関心ないっていう感じですね。で、思いの心を捨てて感謝の心に切り替わった時にね、感謝に生き始めた時に初めて周りが見え出すんです。細かいところまでね、見えて気づくんですよね。そうするといっぱいね、価値あるものが与えられているというのに ね、そこに気づいて分かってくるんですよね。だ、気づきが感謝の一つですよね。ね、そこに価値を生み出すっていうのは感謝の一つなんですよね。数え上げたらね、ね、無限になりますね。感謝の対象ね、気づきがね。まず自分の身の回り全部に感謝するって大変でしょ。まず肉体の自分にね、感謝するっていうと、まとめて一つだったらありがとうございます済むんですけど、この全身の細胞に一個一個に感謝ってなったら60兆ね、この一生でね、何億回は感謝をできるんですよ。ね、でも60兆ですよ。どうされます。ね、一つの細胞に一回ね、ありがとうございます言えないですね。どれだけ年月かけてもね、この一生も不可能でしょ。ね、一個の細胞の中のね、一個一個の原子に今度はね、原子のね、大きさになったらもっと大きいね、数が増えないとダメなんでしょね。もう気が遠くなりますよね。何億年かけても無理なんですよね。肉体一つに対してそうなんですよ、ね、そしたら地球上の全ての人にってね、感謝捧げる、ね、それ深い感謝捧げようと思ったらもうね、大変なことなんですね。それは人間だけじゃないですね、人類だけじゃないですね、万類に感謝するっていうね、大変なことですよね。だから一つ一つの部分にね、感謝するなんて言ったらもう気が遠くなってもね、気絶しても落ち着かないですよ。そこは一言ね、ありがとうございますの中にね、ね、全てに行き届いた感謝ができる方法あるんですよね。全ての部分に対してね、このありがとうございますだけがね、感謝になっていくんですよね。神様、不可能なことを要求してこないみたいですよ。ね、最初からね、 一言ありがとうございますだけでね、神様の働きのすべてにね、感謝が行き届くようにね、最初からしてくださるのね。それでいて部分部分のね、すべてをね、感謝の対象として捉えて感じさせてもらえるね。もう常に全体を一つに、大きくもね、小さくも深くもね、浅くもっていうふうにね、全部を一つにね、して感謝のね、できるようにしてくださるよね。ただ最初はみんなね、そこまでいかないんですのはね、なぜかというと思いがあるんですね。思いにとらわれるとね、思いの縛りになると、ね、ちょっと邪魔されるんですよね。純粋に感謝に戻ったときはね、本当の感謝にすっとね、ね、神様の方のね、力で引き入れてもらうんですね、感謝の心にすっとね。でも、思いっていうのがね、ちょっと癖物なんですね。ちょっとでも自分の思い通りにって言うとね、もう神様遠慮してしまうのね。人の自由絶対縛れないんですね。ほんのちょっとですよ、ちょっと思い出したいというだけでね、そうしなさいというのね、先にそれで彼と結婚でしまうのね。でもこれが逆になるといいんですよね。どんだけ思いがあってもね、今感謝一つに生きたいというふうにね、もう真剣にね、感謝を前面に出せばいいんですね。私はもう感謝だけでいいっていうふうにね、ここは絞り込むって言うんですけどね、感謝一つに絞り込むっていうね、感謝だけに絞り込む心になると神様が働けるんです。だから無限の思いがあってもいいんです ね、みんなの思い全部背負ってもいいんですね。無限の思いがあっても大丈夫なのね。絞り込めばね、ありがとうございますに絞り込めばね、神様がね、人の自由意志を、ね、縛らずにね、働けるんですね。だからスッと助けに入るんですね。だこの本当の誠の感謝というのはね、思いをね、叶えるためじゃないんです。思いの全てを捨て切ってね、感謝に入るんですね。そうすると神様の全てを受けて誠の感謝に入っていくんですよね。でもどちらが楽かっていうのね、思い通りに生きたら苦しいですよ。それは皆さんね、嫌というほど体験しているはずなんですよ。特にここにね、来られる方もそういう時期になっているはずなんですよね。思い通りに生きて幸せになるとはね、皆さんも全然思ってないはずなんですね。いかにその思いを消そうかっていうね、消していただくかっていうね、そういうね、気持ちでね、感謝に入っていらっしゃるようにね。だからもう会社一つに絞り込みがいいんですね。あと何もいらないんですね。だから誠の感謝っていうのはね、感謝一つに絞り込むっていうね、そういう一面もあるんですね。もう全部他のことも忘れた方がいいんです、ね、ありがとうございますだけでいいっていうぐらいにね。でも賢い人はまだまだ勉強ねするんですよね。あれもこれもって勉強ね、したがるんですけど。でも青になった方がいいみたいですね。ね、みんな忘れてしまって。ね、みんな忘れてね、アホになりきって、もうありがとうございますしか私はね、覚えておりませんって。このぐらいがいいみたいですよね。いろんなことを勉強するよりもね、ありがとうございますになりきってね、その中に飛び込む方がいいんですね。そうすると習わないことがね、わかるんですね。神様の知恵がスッと入るとね、習ったことのないこと全部わかるんです。したことのないことができるんですね。ここがすごいところなんですね。神様の助けを受けるとね、神様の知恵、能力ね、力が出てくるんですね。これ一番の最短コースなんですね。もう全部捨て切った時にね、初めて神様の全てがね、 与えられて受けるんですよね。これは誠の感謝の一つですね、うん、だいぶ時間経ちましたしねこの辺で終わって、質問があったらしてください。ありがとうございます。
それじゃあ、質問の方に、入りますので、ご用意のない方も、もう時間は、2時59分までですが、今質問されようと思っている方が今どれぐらいあります？1人、2人、3人。じゃあとりあえず3人の方はお願いします。じゃあお願いします。
どうぞ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでも10月ぐらいからありがとうございます。僕も世の中の見え方が変わってきて、本当にありがとうございます。このお話の中で、地獄を見る必要があるっておっしゃられてるんですけど、それは自分で地獄へ行かなきゃいけないんですか？地獄をちゃんと用意してくれるんでしょうか？
ね、誰かに代わり言ってもらえば一番楽ですけど。地獄見聞記ってあるはずなんですよ。人の体験ってね、いろんな体験ありますよね。だからそういういろんな人の体験を自分の体験のようにね、受けて味わうというのはいいんですよね。自分一人で全部体験するのは大変なんです、ね、だからいろんな人の体験を自分の体験として取り込んでね、それでそこで感謝を隠していくっていうね。で、必要だったら地獄の体験をした人もね、必ず周りに現れるんです、ね。まあ、この世にもね、あの世の主仏としての、ね、この世の地獄ってありますけどね、そういう地獄の体験もね、聞かせてもらうと、ね、自分が地獄へ行って体験したと同じような効果が出ますよね。それも感謝の対象にすると自分にとってはものすごいありがたいですね。わざわざ自分の代わりに地獄まで行ってくださったんです、ね。そういう形でね、感謝して、まあ必要だったら行かせていただくかもしれません。で、みんなの代表として、はい、ありがとうございます。
できたら皆さんの代わりによろしくお願いします。それでは。
ありがとうございます。
海外に行くことがよくあるんですけども、外国に行ったときはその国の言葉でありがとうございますって言った方がいいのかしら。
そうね、両方いいと思うんですけど、ただ言霊の響きとしてはね、ありがとうございますの方がね、完璧なもんだと思いますね。だから世界共通語、宇宙語っていうぐらいに捉えてね、遠慮なく捉えた方がいいですね。で、やっぱりありがとうございますをね、海外でね、教えてあげてもいいんじゃないかと思いますね。地球がいずれはもう一つのね、家族のようになっていくと思うんですけど、ね、国境が消え ね、うん、ね、垣根が全部取り払われた時にね、言葉もね、一番いい言葉がね、厳選されて残されると思うんですね。いい言葉だけが残ればね、その時にありがとうございますもね、世界共通語で最高の言葉として残ると思うんですけど、
ありがとうございます。私はまだ本当に初歩というか初めて今日お伺いしましてね、先生のことも何も存じ上げてないんですね。ただ思いを持たない方がいいという今お話がございましてね、例えばその思いっていうのがありがとうございますだけを言ってればいいんだよっていうことなんですけれども、なんか私のようなこう全然凡夫のねあれでいきますと、思いとか希望だぜとかだとか夢みたいなのを持っていかないと毎日の生活が非常に虚しくなって、今日何したらいいんだろうっていうような感覚に陥っちゃうな気がするんですよ。で、そういうことは持たない方がやはりいいんでしょうか
ね。ありがとうございます、感謝にね、まず入って感謝に切るとね、世界が変わるんですよね。
はいはい、
今までなんで思いの中に入って ね、行ってしまったんだろうというね、うん、もう全然感覚変わりますよね。世界がバッと広がるんですよね。明るく広がるんですよね、感謝の世界はね。そうするとね、することいっぱいあるんです。することが無限に出てくるんです、ね、うん、思いの中に入っている時はすることは限定されるね。少ししかないんですね。
それは気づきみたいなもの。
そうですね、はい、
結
構な
ってくんです
よ。もうすぐ出てきます、はい、もう世界が無限に広がってね、自由が無限に大きくなってね、でね、させてもらういうことが無限に出てくるんですね、うん、楽しくって仕方ないという感覚になるんですね。
そうですか。
だから義務的に何かするんでもないんでもないですね。
それはあの年齢とかそういうの
もう年齢も消えるんです、ね、自由っていうのはね、何にでもなれるんですね、うん、常にね、うん、0歳にもなるしね、1億歳にもなるんですねもう自由になるんですね、感謝するとね。
ありがとうございます。いつもこう真言のように唱えてる
そうです。もうそれだけに絞り込むとね、早いですね。
あ、そうですか。
はい、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
うん、それでは、質問の気になる方は今度はやってもらった方が、うん、はい、
うん、ありがとうございます。
長くお参り様に質問をしてたんですが、長くお勤めしてたんですが、去年くらいからありがとうございますのにボケてしまって、会社の仕事もきちんとしてないじゃないかっていうふうに言われまして、私にもなりましたので、この前質問した時にはありがとうございますという役目だからねっておっしゃってくださったんですが、この辺で決めなきゃいけないような気がします。どうすればいいでしょうか
そうね、このような仕事をね、一生懸命してね、まあ、まあ、肉体を使って世の中で、ね、役に立つことをいっぱいするっていうのもいいんですけどね、まだ部分的に小さい働きなんですね、うん、だからこの世の人が全部ね、一生懸命働いたって本当の幸せは生み出せないの。でもありがとうございますね、一言唱えることが、ね、神様の働きを大きく受けることなんですね。神様の助けを受け入れて、で無限のプラスをこのように振りまいていただくのね。今の世の中というのはマイナスでいっぱいなんですよ、ね、みんな思いいっぱい溜め込んで無限のマイナス全部背負っているような感覚ですよね。この無限のマイナス、ね、無限の借金を全部、ね、清算しない限りは一人一人で本当の意味のね、深い幸せは大事はないですね。だから無限の借金を背負った状態で一生懸命働いたってね、借金返しの、ね、利息すら払えてないんですみんなね。本当にそうなんですよ、世の中ってみんなそうなのね。だから本当の身の幸せ感じないんですね。苦しいけども働かんなんから生きていかんなんからってね、一生懸命なんですけども幸せじゃないですね、みんなね。働いても働いてもね、苦しみが大きくなっていってるね、みんなね、そうでしょね。若い時から一生懸命働き詰めに働いた人でもね、本当に幸せになっているかっていうのはないですよね、みんなね。ね、不幸を予測して、ね、いろんなお金を貯めたってね、ね、貯めた人は全部不幸になるように落ちていくんですよね。みんなそうじゃないですか。ね、ね、年取った時、病気になった時のね、そうでしょ、治療費貯めとこうと思ったらみんな病気になって治療費使うんですよ。ね、みんなそうですね。うん。一生懸命頑張って働いたのにね、癌になって死んでしまうでしょ。ね。だからその働きはね、うん、神様の助けが、ね、ない働きなんですよね。だからマイナスを消すまでいかないよね。でもありがとうございますはね、神様の無限の大きい働きがすっとおりるでしょ、ね、だから自分がマイナス消さなくても神様が引き受けて消してくださるね。その前かマイナス減ってくるんですよ。でマイナスが消えたらもうプラスばっかりに必ずなるんです。だから感謝は神様の無限の徳を受ける働きね、そしてみんなに無限の徳を振りまく働きね、無限のプラスを与える働きなんです本当はね。だから何万倍何億倍以上の、ね、 人を幸せにする働きがありがとうございますって唱えることなんです、ね、これが本当にね真心込めて真剣に唱えられたら無限の徳を積む働きなんです、ね、だから自分の過去世のマイナスも全部消していただくしね、演者のマイナスも全部消していただくし、みんなを幸せにしていくんですね。宇宙の全てを幸せの状態に持っていくんですね。その神様のお手伝いになるんですね。一番のお手伝いです、ね、あとありがとうございますをね、うん、心唱えながら自然に体が動くようになってくると思うんですけど、ね、その時は神様が動かしてくださるね。指一本も神様が動かしてくださるね。その動きもまたみんなを幸せにする働きになるでしょ。だからね、そういう切り替えがねできるということはすごいんですよ、ね、そういう時期が来て、ね、ありがとうございますね、絞り込めてくるっていうのはね、この神様の大きい籠のおかげなんです、ね、背後に守護霊さん守護神さんもちろんよね、ご先祖様いっぱいついて、ね、大勢の神様いっぱい守って、ね、ありがとうございますの感謝をさせてくださるね、これはみんなを本当の意味で幸せにしたいからですね。だからその感謝の本当のできる人が増えたらね、地球なら一遍平和になるんです、ね、みんながね地球家族の一員になってね仲良く助け合う姿をすごく撮るんですよね。まだ少ないんですよ、ありがとうございますってね感謝に絞り込んだ人がね。だからもうね本当はもう何も食べなかったもいいっていうぐらいの気持ちでね、ありがとうございますとないといいはずなんですよ。だからちょっと余裕あったらもうありがとうございます絞り込めばいいんです本当にね、うん、あの食べ物でもねみんな食べ過ぎてると思いますよね、一日3食なんて贅沢ですね、一、うん、日1食でも贅沢かもしれないよ、ね、本当は1週間1食あとは水だけでもあの小食健康法ってあるんですよ ね、本当は食べ過ぎてみんな病気になるみたいですね、うん、だからもうほんのちょっと食べてね感謝して水を飲めばいいんですよね、うん、みんな健康になってね、あの痩せないで声太るんですよ副業書いてあるだからそういうね生き方で実例示されてる人もねだいぶね全国に増えてますよね。だから食べないとね死んでしまうじゃないんですね、うん、もう食べ物の心配はいらないですね。何もなかったらねその辺に草いっぱい生えてるでしょ雑草健康法ってやるんです雑草が一番生命力強いんですね。野菜食べるよりも雑草を、ね、取って食べる方がいいんですね、うん、一番の健康になるみたいですね、たくましくなるんですね。だから食べ物の心配ないですね、何食べてもいいんですよ、うん、水なんてねどうでしょう、土の中でいろんなも食べてますよね。人間も土を掘って食べてもいいですウエスリアの死なないですから、ね、だから食べ物で心配するのはバカですね。うん、ね、本当に必要な食べ物だったらね、あの必ず与えていただくんで、ね、そのね、わずかなんで大丈夫なんですね。あとは感謝してお水を飲めればね、そうすると心配ないですからね。そしたら働かんでいいでしょ、お金儲けの働き別にお金儲けせんで大丈夫でしょでも必要だったらちょっとお金入ってきますよ ね、うん、あの感謝をして人のための、ね、幸せになればね、必ず必要になったら助けてもらうんで必要なお金も入ってきますから。
あの先生のところね、あの煎茶ってあるんですよ、ありがとう、あの、まあ、あのありがとう村の方に煎茶っていうのは普通の煎茶じゃなくて、あの三国とか八国とか十略とか、あのいっぱい、あの2種類ぐらい、まあ、たくさんのものを、あのその煎茶という、まあ、雑草と言われてる、それをあの、まあ、あの干して煎じるような形で出してやります。結構美味しいんですけど、先生のところで、あの、まあ、あの、貧乏された貧乏というのか、まあ、解剖的に。 配当生活を抑えた頃そういうのを教えられて、より健康になられたと、
ね、本当そうなんね、何も食べ物なかったらね、そうでしょ、雑草を食べればいいんですね、うん、だからその雑草健康法を教えてもらったのね、小さい時にね、
あれ美味しいんですよ、あんな美味しいのね、
だから野菜ね別に取らなかったらいいんですね、うん、そのね、その辺に生えてるね雑草を取ってね、押しといて置いといてね、煎じ薬にして健康茶にして飲めばね、もう全部ねそこで揃ってるみたいですね、もうそれだけで健康になるんですね、あとおかずも何もなかったらいいんですうん、そこまで開き直ったらね、怖いもん知らずでしょ。ね、
これじゃあ無
限でこれでよな。いろんな人の病を抜きたいんですけど。
病、病気をね。でもこれもね、勉強のための病はね、治ったらダメなんですね、取ったらダメなんですね。だからプラスに見てあげるのがいいです ね、病気をすることによって大きいね勉強気づきを与えてもらうとかね、また心のマイナスをね病気を通してね大きく受けているとかね、いろんな演者のね病をね身代わりにね受けて消す菩薩行のね、まあ、修行をしているとかね、プラスに見るというのは感謝行なんですよね、だから感謝行を捧げてあげると必ずプラスに変化しますね、だから病気を治さんでも、ね、必要だったら治りますね、さっとね、勉強が終わればね、はい、その方がいいですね、もう常にそこに神様の働きを感じてね、ありがとうございます、押し通せばね、はい、
ありがとうございます、
はい、
ありがとうございますの、その言葉をですね、生体通じて音に出すのと心の中で念じてるのとでは違いますか。
これね、基本はね、神様のね、ありがとうございますを受けるんですよね。だから心で受けるのが一番最初なんですよね。心の奥深くでね。それが表面にずっと流れてきますよね。だから浅い心の中でもありがとうございますを唱えるんですね。で、必要だったら口にも出てくるんですね。だから神様のね、ありがとうございますの働きが自然に、自由自在にいろんな形で出てきたらいいんですね。
まあ、じゃあ心の中でいつもこう、念じてるというか、
そうですね、だから鳴り響いてるんで、先にね、ありがとうございますがいつも鳴り響いてるんですね、
体全体
の神様のね光が命がね、 ありがとうございますっていう響きで鳴り響くんですよね、それを心に受けた時が心にありがとうございますが唱えられるんですね、で口にも必要だったら出てきていいんですね、だから全部がありがとうございます響きなんですけどね、はい、だから自分のね努力で力でっていう感覚はもういらないですね、神様の中に溶け込んだありがとうございますがいいですね、神様といつも一緒っていう感じでね、みんな祈ってくれてるっていう感覚でね、ありがとうございますって受けるのがいいですね、楽ですね、だから自由に心でも口に出しても、ね、自由でいいですね、うん、はい、
水を食べるのを飲めばいいって言われたんですけど、水道水は塩素が入って悪いとか言って、私もわざわざ小さい分子の水をもらいに行って、それをいただいたりするんですけど、その
ありがとうございますでみんな綺麗になるみたいですね。全部ね、うん、これね、ありがとうございますはね、マイナスをプラスに置き換えるのね、神様の方がね、古いものを新しいものと置き換えてくださるね、置き換えだから全部プラスに置き換えてくるんですね。
悪いと思って
飲む
からいけない。
そうです、思いの心はね、過去を掴むんですね、これは水道水塩素入ってマイナス悪いっていう意味でしょ、でも感謝はね、過去をつかまないですね、常に神様から新たに出てくるものを受けるんですね、だから新しいきれいな水を受けるんですね、
瞬間に。面白い実験を山田さんとヨハのホームページのどっかに出てますから、名古屋のね、お水を電気分解するんですけども、その状態で浄水器を通すと、まあ、いい浄水器を通すと気になるんですよね、それをありがとうございますどうなるか試されたの実験されてるんですよ、本当に浄水器のためになっちゃってって、ちょっと山さんびっくり、
蛇口にシール貼れば、
まあそれもいいですけど それからいいお水というのはやっぱりあるのあるんでね、それはそれでいい意味だと思うし、もうできなければそういうことで、
自分なんかも声で来られるコーチ先生がいけないっていうふうに言われてる方もいらっしゃいますよね。ああ、やっぱりあれなんですか、やっぱり自分が。
でもありがとうございますって言えばね、神様はそこで去って現れるでしょ。
どんなもの
もうどんな人もね、物もこともね、全部神様に変身するんですね。で神様は無限のプラスですからね。だから一瞬一瞬神様が現れるという姿でね、受け入れたらね、全部プラスですね。
何もこだわらなく
て、怖いもん知らずでしょ。
時間はもうないんですね。まあ、10年というのはやっぱりうちの若ちゃんの飲んでるから
ってね、だから牛乳もありがとうございます飲めば ね最高なんでしょ、ね、
あ、じゃあ最後で、はい、
あのね、私の知り合いとかがちょっとすごいね、重い子供さんが病気なんですよ。私はこういうのお話聞かせてもらってるからありがとうございますって言って、その受け入れることもできるんですけど、そういうことを、まあ、教えてあげるということは全然マリなんでしょう。そういうふうにありがとうございますってね、感謝してやったら自然のままにね流れるよっていうことを言ってあげたいんですけど、まあ、うちの方にはそういうのが、あなたはそういう子供を持ってないからそういうことが言えるんやっていうふうにポンと返されると、私の単なる出しゃばりで終わってしまうかなって受け入れていただけたら嬉しいんですけどね、そういうことあんまり強制もできないしと思って、でもってそういうふうに お母さんが心をこうやれたらすごく楽になるのになと思うんですけど、
時間ほとんどないんで、
ね、それをね、神さんの任せするとね、一人一人の時期を神さん見ていらっしゃるよね、はい、一番いい時期にありがとうございますって挨拶してくださるね、それが一番ね、いいのよね。時期ずれるとちょっとね、浅く捉えたり、ね、マイナス見たりするんでね、はい、一番いい時期に自然に伝わると思うね、その時にね、お手伝いさせてもらうね、はいはい、
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
この時間はまた7時から8時の、ま、今度のテーマ、テーマはさっきお願いしましたみたいに、宇宙の黄金律というのか、与えるものが得られるもの、ま、それなぜ無償の奉仕なのかというようなテーマで、よろしくお願いします。今のもうすぐこうもう少し
ちょっと水中も多いと思いません。